本日の宣教箇所、ルカの福音書1章26節から38節、新約聖書107ページです。新約聖書107ページ、ルカの福音書1章26節から38節。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から遣わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。聖書の言葉は以上であります。先週からですね、このアドベント、主の御降誕待ち望むアドベントの時に入っておりますが、ルカの福音書を読み進めていますけれども、ここからですね、改めて私たちの救い主、主イエス様のお生まれ、そしてそのことの意味をですね、深く学ぶ、考える時としていきたいと思います。今回はですね、その、5節以下のところは少し飛ばしまして、26節からのマリアに対する、降誕、受胎告知、有名な箇所をご一緒に見ていきたいと思いますが、26節ですね、その6ヶ月目にというふうに、26節始まっていまして、でこれはですね、少し前のところとこう重なっている関わりがあるところですね。エリサベツという人がいまして、エリサベツのところにですね、御使いが約束を、エリサベツにも子供が与えられるという、予告が、神の使いによって言葉が語られる。そしてエリサベツはですね、その御言葉、神の使いの言葉の通りに、実際に身ごもって6ヶ月経った。そのことをですね、この26節、その6ヶ月目というのは、そういうふうに言っております。で、ルカはイエス様の誕生の話の前にですね、その背景、前提としてバプテスマのヨハネという人が御使いの予告通りに生まれたということを記しています。バプテスマのヨハネはザカリアという祭司ですね、祭司と、その妻エリサベツのもとに生まれるわけですけれども、ザカリアとエリサベツは主の命令を守り行う忠実なものでありました。ただ二人にはですね、子供がいない。しかも二人とも年を取って高齢になっていた。そのような二人に、そのエリサベツに子供が与えられる。これは本当に驚くべきことですね。でこのことが御使いガブリエルによってザカリアに告げられる。 なかなか信じがたいことであります。しかも生まれる子供について、御使いはこう語るわけですね。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。私たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせ、主のために整えられた民を用意します。特別な約束ですね。この生まれてくる子、バプテスマのヨハネには特別な使命が与えられている、そういうことが言われていた。でエリサベスに与えられた子、この子は、バプテスマのヨハネと呼ばれて、イエス様の働きの前に、道隣をする、そういう大切な役割を担っていきます。でルカはですね、面白いことにイエス様の誕生の前に実はこういう経緯があった、話があったということを語っているんですね。でこのことを通してよりイエス様のお生まれということが、ヨハネの誕生もですね、ある意味奇跡のような特別なこと、神様のご計画のうちに特別な人が生まれようとしている、でもバプテスマのヨハネとですね、イエス様を比べると当然ですね、イエス様の方がはるかに優れているということがわかります。ですからバプテスマのヨハネはある意味ですね、引き立て役というかですね、より優れたお方が生まれようとしている、そしてこのお方を通して神様のご計画が実現しようとしている、そのことがここで表されています。27節からよりこのイエス様のお生まれについてのことを見ていきたいと思うんですが、27節ですね。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。交談劇とかでもですね、よく行われる、やり取りというか言葉なので、皆さんよくご存知のところであるとは思います。マリアはダビデの家系のヨセフの言い名付け、ヨセフと結婚するように定まっていた。この時はまだ正式にはですね、結婚しておらず婚約の期間を過ごしていたと思います。で、マリアの年齢についてはですね、はっきり聖書には書かれていませんが、その当時の慣習など考えるとかなり若かったのではないか、15、6歳ぐらいだったのではないかとも言われております。御使いはマリアに対しておめでとう、恵まれた方と語りかけております。このおめでとうという言葉は、直訳するとですね、喜びなさいとか喜びがあるようにという意味の言葉です。で挨拶の言葉としても使われている、そういう言葉でありましたので、29節マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ、あります。このおめでとう、喜びなさいという言葉がですね、挨拶の言葉としても使われているので、これは一体何の挨拶かと思ったということですね。でもちろん御使いはですね、単なる挨拶というかですね、枕言葉として喜びがあるようにと言ったというよりも、この箇所ではですね、もっと文字通りに喜びがありますように、このことを喜びなさいと、そういう意味でマリアに語りかけたのではないかと思います。マリアを通して特別なお方が、救い主イエス・キリストがお生まれ、イエス・キリストが生まれようとしている、このイエス・キリストを通して神の救いのご計画、約束が実現しようとしている、しかもこの特別なご計画のために、マリア、あなたは特別な役割が与えられ、用いられようとしている。ある意味マリアはですね、一番近くで神様の救いのご計画に関わる、そういう特権ですね、恵みが与えられている。だからこのことを本当に喜びなさい。マリアにとっては、二重三重の意味で喜びですね。自分たちの先祖たちに言われてきた約束が 実現しようとしている、救いが実現しようとしている、しかもマリアを通して、ね、そういう意味でこれを本当に喜ぶようにというふうに言われております。神様のご計画に加えていただける、関わらせていただけるということは本当に大きな祝福、喜びではないでしょうか。でもなかなか私たちこの、まあ、喜びというかですね、祝福、これが本当に素晴らしいことだと、わからないことも多いかもしれません。いや、むしろですね、何と言いますか、私たちが生まれ持ってきた感覚で言うと、こう神様の恵みをいただくとか、ご計画に加えていただける、この喜びは、ちょっとですね、普通のこととは違って、分かりにくい面もあるかもしれません。どちらかというとですね、私たち、まあ、自分が頑張ったから、自分がこういう努力をしたから、活躍したから、良い結果が出た。そちらの方がですね、私たち、素直に喜べるというか、自分が頑張ったんだし、こういうふうになったんだ、良かったな、そういうふうに思えることの方が多いかなと思います。でも、マリアに与えられた祝福というのは、まあ、そして神、こう聖書で語られている恵みということですね。あるいは神様の祝福ということは、そういう私たちの、まあ、性質と大きく違っているというかですね、ある意味正反対のようなものかもしれません。私たちが何か特別な努力をしたから、活躍したから良い結果が出てくる、そういう種類のものではなくて、初めからですね、神様の方が綿密に計画をして、神様の方がいろいろと、ある意味仕組んでというかですね、備えてくださって、そしてそのために私たちが、まあ、用いられるということで、私たちの存在を通して不思議と神様の働きが行われる。神様のご計画が、約束が実現していく。正直自分はある意味何もしてないのに、なぜか不思議と神様のご計画が実現する。これ本当に何と言いますか、恐れ多いこと。これはこれで特別な、まあ、喜び、祝福があると思うんですね。でこのことを本当に私たち聖書を通して、聖書のいろいろな信仰者、あるいは聖書の中での神様の働きを通して、この恵みというのがどういうことなのか、ちょっとずつ教えられて、恵みの喜びの方がもしかすると自分の努力で達成することよりも、まあ、本当に素晴らしいことで嬉しいことなんだというのが、まあ、なかなかわからないんですけれども、ちょっとずつ教えていただけるというかですね、分かってくることが多いのかなと思います。マリアの方を見てもですね、まあ、マリアも当然この見つかい何を言っているのかよくわからないわけですね。29節にありますように、マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。まあ、どんなことが起こるかもわかりませんし、よく意味もわからない、戸惑って当然だと思います。神様のご計画は私たち人間の理解や考えをはるかに超えたことです。私たちからは想像もつかないことであります。ただ神様は、まあ、あなたたちにこんなこと言っても分かんないでしょと言って何も言わないのではなくて、神様はですね、ご自分の行われることを、まあ、分からないであろうマリアに、まあ、わざわざ前もって教えてくださったわけですね。でこのことは実はマリアだけではないですね。聖書、旧約聖書を見ていくと、預言者とかいろいろな人に神様はご自分のご計画出そうとしていることを語り続けてくださっている。旧約聖書の人々はしばしば主から言葉が与えられ、約束が与えられ、神様が何を出してくださるのか、どういう約束をしているのか語られてきました。で旧約聖書の人たちはみんなそれがわかるわけではない。でも何か何らかの約束があって、神様がことを行ってくださるんだという、そのことだけは分かって約束を待ち望んできた、そういう面があると思います。神様は私たちにご自分が何をしようとしておられるのか教えてくださる、示してくださる。私たちそれ全てが分かるわけではないですが、 でもある程度わかる。神様が働いてくださっている。何かをなそうとしてくださっている。このようにしてくださるので、私たちも実際にですね、神様の働きが進んでくると、ある意味後からですね、この言葉の意味がわかるようになっていく。そしてこの言葉の意味が少しわかるようになってくるとですね、より深い信仰に導かれていくということがあると思います。マリアもですね、おそらくこの御使いから語られた時には、何のことだか意味がわからなかった。わけがわからなかったと思うんですね。でもこの後時間が経っていってですね、実際に、子を宿す、妊娠する、そういう経過が進んできて、しかも実際に出産を経験する。その時に神の言葉の意味が分かっていく。本当に不思議なことが行われ、神様の約束が実現している。そしてより深い信仰へと導かれていったのではないかと思います。で、こういうこと私たちのうちにもあるのではないでしょうか。聖書の言葉を読んで、神様がこういう約束をしてくださっている。全部分かるわけではないです。なんとなく約束があるのかな、神様生きて働いてくださっているのかな、なんとなく分かる。で、実際に人生、いろんな経験を経ていく中で、あ、私の人生の中にも神様が生きて働いてくださっている、あの約束はこういう意味だったんだ、こう後から分かってくることがあるのではないでしょうか。その時に私たちより深い信仰に導かれていくと思います。さらに30節からですね。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にダビデ、その父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。御使いはですね、変わらずにこれから起こること、マリアの身に何が起きるのかを語っております。マリアは身ごもって男の子を産む。しかもその子は本当に特別な子、優れたものとなり、糸高き方の子、神の子と呼ばれる。そしてその子にはダビデの王位が与えられる。あのダビデに約束されていた永遠の王国が、この子によって成就する、実現するというふうに言われています。で、ここにはですね、旧約聖書の約束の言葉が背景にあります。ちょっと一箇所見てみたいと思いますが、第二サムエル記の7章ですね。サムエル記第二の7章。旧約聖書の551ページですね、551ページ、第2サムエル7章12節から、旧約聖書551ページ、第2サムエル7章12節から、あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行った時は、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国は、あなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。これはですね、神様がダビデに対して与えた約束ですね。ダビデが神様の宮、神殿を建てようと、そういう思いを持ったときに、 ダビデに対して与えられた約束、ダビデ契約と言われるものであります。で、問題はですね、このダビデに対する約束が本当の意味で一体いつ、成就、実現したのかということです。一番近いところではですね、ダビデの子であるソロモンが、ある意味成就をした、約束を果たしたかのようにも見えます。実際にですね、その主の宮、神殿を完成させたのはソロモンですね。で、ただこのソロモンの王国が確立する、永遠に固く立つ、そんなことはなかったんですね。むしろもうソロモンのすぐ次の代ですね、ソロモンの次の王、レハブアムの時代にイスラエルが北と南に分裂してしまう。しかも北王国はですね、その後、滅びてしまう。そういうふうに見るとですね、ダビデに対する神様の約束というのは一体いつ実現したのか、いつ実現するのか、そういう問題があります。で、マリアに対して御使いが語った言葉、それに注目すると、実はこのイエス様の誕生こそダビデに対する約束の成就なんだと、そういう意味が分かってきます。イエス様はダビデの家系のヨセフの言い名付けでありまして、イエス様はダビデの家系、ダビデの子孫としてお生まれになる。このマリアに与えられる子イエス・キリストこそダビデに対して約束されていた、あなたの後に生まれる子孫ですね、この方の王国が永遠に確立する、王国の王座が常しえまでも固く立つと言われていた、そういうお方である。そのことがこの御使いの言葉を語っている意味ですね。ですからマリアにしてみればですね、果てしない、はるか昔にダビデに対して約束されていたことがあなたを通してあなたの子によって実現しますと言われているんですね。これ本当に驚くべきことであります。で、マリアの答えというのはもっと現実的なことですね。34節を見ると、34節、マリアは御使いに言った、どうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのに。御使いが語っていること、主の言葉は、いや、実はダビデの約束が、ダビデに対する神様の約束がついに実現するんですよという壮大な話なんですけれども、マリアはですね、そんなこと以前に、いや、そもそも私が男の子を産むなんて、私が子を産むなんてありえないでしょうということですね。マリアにとってはダビデの王位が固く立てられる、常しえの王国が続く、そんなことよりも少女である私が男の子を産むなんて、どうしてそんなことがあり得るのか、考えられない、信じられない、そんなことありえないでしょうということですね。これも最もなことであります。それに対して35節、御使いは彼女に答えた、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います、それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。聖霊、神の霊がマリアに臨むことで、マリアは特別に子を宿し、神の子を産むというわけですね。どうして、どのようにして少女マリアが子を宿したのか、これはこれ以上説明できないことですね。本当に神様の奇跡的な働き、特別な働きによって、不思議と少女マリアを通して神の子イエス・キリストが生まれるということです。これほどの特別なことが、神の御業が行われようとしている。で、ただマリアのですね、そんなことありえないのではないか、どうしてそんなことが信じられるのか、そういう疑問に対して御使いは一応答えてくださるんですね。エリサベスのことを取り上げて答えています。36節からですね、見なさい、あなたの親類エリサベス、あの人もあの年になって男の子を宿しています、不妊と言われていた人なのに 今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。エリザベスはマリアの親戚、親類だったようですね。ですから聖書にははっきり書かれていませんが、まあ、もしかするとですね、親戚でもありますので、不妊であった高齢のエリザベスが驚くべきことに子を宿した、そういうことを、まあ、何か伝え聞いていた、マリアもですね、伝え聞いていたかもしれません。で、そのことをですね、御使いは取り上げるわけですね。御使いに告げられた通り、高齢であったにもかかわらずエリザベスが子を宿した、御使いの言葉の通りに約束が実現する、そういう具体例がエリザベスであります。で、このことを指摘して、御使いは神にとって不可能なことは何もありません、あのエリザベスの例を見なさいと、御使いの言葉、主の言葉は確かに成就する、そのことをマリアに示すわけです。で、このことを受けて38節ですね、マリアは言った、ご覧ください、私は主の発しためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった、まあ、マリアが最終的にどういうふうにこの自分に対する言葉、主の言葉を受け止めたか、それは分からない部分がありますが、まあ、どういう過程でというかですね、どういう思いの変化があったのか、まあ、マリアの心の中にも疑問や不満、不安、本当にそんなことがあるのだろうか、自分は一体どうなるのか、不安や恐れもきっとあったことだと思います。でもマリアはですね、御使いの言葉を聞いて最終的にはこう答えているんですね、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますよ。主のはしため、はしためというのはですね、奴隷、しもべであるということです。私は主の奴隷、しもべです、あなたのお言葉通りになりますように、そういうふうに答えております。で、このマリアの姿は神様の御業、恵みを受け入れる、そういう信仰者としての姿をよく表していると思います。まあ、ここに私たち信仰者としての、まあ、ある種の、まあ、模範というかですね、共通する姿を見ることができると思います。マリアはですね、何か自分の力でというか、自分が努力して特別なことをしてイエス様を産まなければならない、マリアに何か特別な努力や働きが求められていたのではないですね。むしろマリアがしたことは、あなたのお言葉通りこの身になりますようにと言って、神様の言葉が実現する、成就するということを信じて、自分自身を神様の言葉に、神様ご自身に、まあ、委ねたというかですね、明け渡した。そしてこの実現することを期待し願い求めたということではないかと思います。で、このような姿がまさに神様の言葉に対する、まあ、信仰者、私たちも含めてクリスチャンの姿として共通しているのではないかなと、私は改めてここを読んで思いました。まあ、ちょうどですね、折しも来週、本当に嬉しいことに洗礼式が行われようとしております。洗礼式においてもそういう私たちの信仰の姿というのがよく表されると思うんですね。クリスチャンの信仰の本質は何かですね、私たちが自分にはこういうことができる、自分自身を信じるとか、私はこういうものなんだ、私の信仰の力を信じるとか、私は特別な人間なんだ、そういうふうに思うことではないですね。クリスチャンの信仰の本質はマリアの姿、まさにそれではないでしょうか。神様の言葉、神様の約束に対して、あなたのお言葉通りこの身になりますようにと、そういうふうに答える、これが私たちの信仰の本質、大切な部分ではないでしょうか。自分自身で何かを達成する、救いを実現する、そういうことが求 求められているわけではありません。恵みと憐れみに満ちた神様が、むしろ神様の方がですね、救いを計画し約束し、そして実際に実行して成就してくださる。私たちに求められていることは、そういう神様の言葉、約束に対して素直に、はい、その通りです、そのようになりますようにと言って応答することではないでしょうか。洗礼式ということを少し触れましたが、もうすでに信仰告白している方々、クリスチャンとして歩んでいる方々でも同じであると思います。最近神様の言葉、聖書の言葉、約束に対して、あなたのお言葉通り好みになりますように、この言葉が、神様の約束が実現しますようにと、そういうふうに祈ったり応答したことがあるでしょうか。そういう姿こそ私たちの信仰の本質的な在り方ではないでしょうか。神様は私たちに恵みを与え、約束を成就してくださるお方、本当にこのお方に信頼し期待していきたい。そして本当にこの神様の言葉、期待し待ち望む、この幸いということをクリスマスのこの時改めて覚えたいと思います。このような信仰に共に生かされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して私たちを教え励ましてくださることをありがとうございます。時代告知に対するマリアの姿応答を見てまいりました。あなたの言葉通り好みになりますようにという、この言葉の意味をより深く考えることができてありがとうございます。本当に私たち、神様から恵みをいただいて、あなたの救いのご計画が一体どういうものであるのか、そして本当にそれが確かに成就するものであるということを教えられています。この本当に幸いを感謝いたします。どうぞ聖書の言葉を通して本当に神様のことをより深く知り、あなたの救いのご計画が確かに成就する、そのことを信じ受け入れ、あなたのお言葉通り好みになりますようにと喜んで告白するものであることができますように導いてください。そのような信仰に生きる幸いを日々教え導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。